主は今招いて言われます。ただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。章詠29番、天の見た見も、章詠29番を声を出さずに賛美をいたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。ただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けると。天の父の神様、流してくださいました十字架の父をあがめて感謝いたします。一週間の歩みを守ってくださり、共にここにまた私たちを集めてくださり、感謝いたします。ペンテコステの礼拝を捧げております。初代教会から今に至るまで、聖霊の働きによってこの教会の働きが続けられ、その恵みの中に私たちも預かっていることを覚えて感謝いたします。どうぞ私たちがこの聖霊の火を消すことなく、神様、真摯に御言葉に従った歩みを続けることができますように導いてください。今捧げておりますこの礼拝があなたに喜ばれて、また受け入れられますように、私たちが捧げる賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに受け入れられますように、私たちを強めてください。御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに用いてください。そしてそれを聞く私たちの心を整えて、それを受け入れるものとしてくださいますようにお願いいたします。またさまざまな事情で教会に足を運ぶことのできない方々もおられます。そのような方々の上にも等しく臨んでください。そして同時に持たれております全世界の礼拝をも顧みてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今朝の詩編の箇所は詩編84編、旧約聖書の904ページでございます。司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みくださり、その後は司会者と皆さんで交互にお読みいたします。詩編84編、指揮者によってリデトに合わせてコラの子たちの詩、賛歌。万軍の主よ、あなたの住まいは何と親しいことでしょう。
私の魂は主の庭に思い焦がれ大変そうです。生ける神に向かって身も心も喜び歌います。
あなたの祭壇の傍らに小鳥さえも住処を見つけ、ツバメも巣をかけてヒナを育てています。万軍の主、我が王、我が神よ。
幸いなもの、あなたの家に住む人は彼らは絶えずあなたを賛美します。
幸いなもの、あなたを力とし心の中に王子を敷く人は、
嘆きの谷を通る者たちはそこを泉に変えます。秋の雨がそこをまた祝福で覆います。
彼らは力から力へと進み、シオンで神にまみえるのです。
万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、私たちの盾を見てください。あなたの油注がれた者の顔に目を向けてください。神である主は太陽を立て、主は恵みと栄光を与え、全く道を歩む者に良いものを惜しむことはありません。
万軍の主よ、幸いなもの、あなたに信頼する人は。
それではお祈りをいたします。最初に村尾さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたしましょう。
幸いなもの、あなたに信頼する人は。愛する天の父なる神様、こうしてペンテコステ感謝礼拝のこの朝、愛する兄弟姉妹とともにあなたを礼拝しにここに集うことができましたことをありがとうございます。天地万物を作られ、この世を治めておられる誠の神を私たちは知ることができ、そして自らの罪が贖われ、こうして信仰の生活に入れている恵みを改めて心より感謝いたします。しかし日々の生活においてさまざまな悩みに、また困難に、争いに疲れ果てることもあります。またこの地上では戦いがあり、憎しみがあり、それがこの地上でも未だに続けられていることを見るときに、本当に私たち人間の罪深さを改めて思い知るところであります。そのような中でもあなたは私たち一人一人に目を向けておられ、愛しておられるからありがとうございます。その誠の神を知る私たちが、まずあなたの御言葉を聞き、そして私たち一人一人がどのように歩んでいくかをお示しください。今悩みの中にある一人一人を どうぞあなたが正しい方向に神の道に導いてくださいますようにお願いをいたします。今朝あなたからのメッセージを聞くために集まりました。どうぞ心を開き、あなたの御言葉を素直に受け取ることができるように、またそのために軽月先生を通りゆき管として尊くお持ちくださいますようにお願いをいたします。この礼拝を覚えつつも来ることができない兄弟姉妹の上に、病床の中にある方々の上に覚えてください。この礼拝、最初から終わりに至るまであなたの御臨在のうちに進められていくことができますように、心を注ぎ出してあなたを礼拝します。皆様の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書44章の1節から5節、旧約聖書の1116ページでございます。イザヤ書44章1節から5節。
イザヤ書44章1節。しかし今聞け、私のしもべヤコビよ、私が選んだイスラエルよ、あなたを作り母の胎にいる時からあなたを形作り、あなたを助ける主はこう言われる。恐れるな、私のしもべヤコビよ、私が選んだエシュルンよ、私は乾いたところに水を、乾燥した土地に流れを注ぐ。私はあなたの子孫に私の霊を、あなたの末裔に私の祝福を注ぐ。彼らは水の中の草のように、水のほとりのポプラのように芽を出す。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は自分の手に主のものと書いてイスラエルをその名とする。
人信条をもって信仰告白をいたします。人信条は賛美歌 93-4-1 人信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マレーより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに生きたりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、聖霊による祝福と題してメッセージを取り次いでいただきます。
私たちは、クリスマスの時にイースターの時におめでとうございますというんですが、やっぱりペンテコステの礼拝も心から感謝し、おめでとうございますという思いを持って今臨んでおります。ご一緒に礼拝を捧げることができることを感謝しております。一言お祈りいたします。聖なる神様、神様ご自身の血によってご自分のものとされ、私たち一人一人と神の教会を通してご自身の栄光を表しなさいます。私たちは礼拝する民として招かれ、心を一つにさせていただいております。エルサレム教会から始まりました聖霊の御業は今や地の果てまで及びつつあり、多くの言葉と多くの人々によって福音が述べ伝えられ、教会が生み出されております。それは聖霊によって注がれ、神の愛が広げられ、神様のご愛に応答した人々によって喜びつつ主に仕え、主に捧げられた歩みによってもたらされました。改めて思わされている言葉、主よ、あなたなしでは私たちは非常に貧しいものです。ですから主よ、一人一人があなたを信じ求め、従う者に注ぎ続けておってくださる聖霊に満たし続けていただき、主ご自身とその大いなる救いの恵みをもってご支配ください。この時救いを求めていらっしゃる方々と共に語り継げられる御言葉を聞くことができますように、耳を開いてください。信仰による応答の時といたします。今日も病との戦いの中にある方々、感染症からの回復を願って治療を受けていらっしゃる方々に、とこしえの神による永遠の恵みの御手で支えてください。今なお続く戦火と災害をとどめてくださるのは歴史を支配される主のみです。私たちは平和を作り出す者として、義の実を平和のうちに蒔く者とさせてください。私たちの群れ、諸教会に聖霊による宣教の御業が前進していきますように、そのためにもこのところから私たちをイエス様、あなたの証人としてお使わしくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ペンテコステ50節と見ますが、50日目ということで、この50節というのはユダヤの祭りの一つでした。麦の収穫の感謝の時、イエス様が十字架におかかりになられて、そして3日目のイースター復活祭、その日を含めて50日目ということで、このペンテコステ一番最初の教会が誕生しました時に、約束の聖霊が下り、一人一人が聖霊に満たされた結果、弱虫であった、時におっちょこちょいであった主の弟子たちが力強いイエス様の証人、復活の証人として使わせてきました。結果、教会が、キリストの教会が誕生してきました。そういう意味においてペンテコステは聖霊による収穫感謝の時でもあると言ってもよろしいかと思います。さて、何かの時にイザヤ書からメッセージを語ると母の日の礼拝で申し上げましたので、このペンテコステの感謝礼拝もイザヤ書を開かせていただきました。もう2700年、いやそれ後あてですが、神の民がバビロン捕囚の経験をしていくその前に、神様は預言者イザヤをお立てになって、その後にどのように神様がなされるかということを、神の御言葉を取り継いだ預言者でありました。そしてこのイザヤ書の中には、私たちがたびたび経験します、そういうのを読みますように、あ、 クリスマスの出来事も予言しているよ。イエス様の十字架のところもイザヤ書の53章を読めば書いてあるよ。そして神様の大いなる救いが全部予言されているのがイザヤ書でもあります。私以前この話をしまして先生さっぱりわからんとおっしゃってくださった方ありますので、ちょっと今日実演しますね。
前見とってください。これ考えたんです、一生懸命。ここに司会者の貼ってますね、マイクがあるんです。そして私が使うマイクがあって、ここにきれいなお花が咲いてあるんですが、実はですね、イザヤ書を読むときにはめったにこんなことしないんですが、ちょうどここにイザヤが立っておってですね、このマイク、司会者のマイク見てずっと向こう行って、ちょっと高いところに皆さんからちょっと高めに説教者のマイクがあって、その先にきれいな花のてっぺんが見える。でイザヤはちょっとこの辺に立っていてですね、これから将来起こるであろうバビロンの捕囚から解き放たれるその現実を神様を通して見ておったんですが、その先に神様の大いなる救いがあるぞということをイザヤは理解してなかったかもしれませんが、全部見せておられた。でその先にはちょっとここから見ると一点に見えるんですね。でその先にきれいなお花のてっぺんが見えるんです。で皆さんから見ますとね、こんなことは時間経って怒られそうですが、こっちから見てるんですよ。聖書を見て、あ、旧約聖書のバビロン捕囚からの解放、それから約700日間経ったら、あ、イエス様が地上に来られて、そして10時間かかって復活される。まだ来ていませんが、その先に新天新地の祝福がある。で私たちは聖書を見てこうずっとよこう人並び見たらいいと思うんですが、今私たちはどこに立つかと言いますと、ここに立ったらいいんです。ここに立って読むんです、聖書。聖書は皆さんから全部を見せてくれてるんですけど、あ、ええこと書いてあるな、勉強になったな、それで終わったらダメだ。今私たちはここに立って、あ、過去にこのこと、今現在、そして将来とこう見ていく必要があるんです。はい、息を整えます。ちょうどイザヤ書の中に今日私たちは聖霊降臨の出来事が見事に予言されています。今日いくつかの箇所を開けます。今日頑張ってください。4箇所開けます。今日読んだところもそうなんですが、主は、今日まず44章のところを見とってください。主ご自身のためにバビロン捕囚の経験をする神の民は、やっぱり神様に背いたんですよ。不従順、不信仰になったの。誠の神様以外のもので頼ろうとしたの。自分たちの人間の力に頼ろうとした時に対して、その背きの罪を消し去り、今開いてらっしゃる聖書の44章の前の43章の25節にそのことが的確に語られている。25節見てください。私は、この私は、私自身のために、これ神様の言葉です。あなたの背きの罪を消し去り、あなたの罪を思い起こすことはない。そして44章ですが、今日いませんね、22節見てください。次、ページ開いてくる。いいことを的確に書いてある。22節、44章22節に、私は、あなたの背きの罪を霧のように、罪を霧のように書き消した。私に立ち返れ、私があなたをあがなったからだ。これ十字架のことを予言してるんです。もうあなた方を、そうした神様に背いた罪を消し去り、思い起こさない。霧のように書き消す。そして44章の一節戻ってください。そのように私は、あなた方を選んだんだよと言ってらっしゃる。そして2節言いますと、そのように作ったんですよと言ってらっしゃる。しかも恐れるなよ、もうカラッカラに乾ききって飢え乾いてるその地に水を注ぐように、あなたの子孫にも
そして4節の3節の中心聖句ですけれども、末裔に私の祝福を聖霊を注ぐよとこう予告していらっしゃる。そして4節には、そこには新しい命を見出すことができ、ああ私たちは主のものであるということは分かるよと5節、これ全部新約のメッセージですよ。神様は聖霊によってこういう御業を出されるんだと言ってるんです。でちょうどこのことは、時間が許される限り言いますけれども、イザヤ書63章に行ってください。63章の必ずしも時間的にはイザヤ書を書いて行きつ戻りつの螺旋状に書いてますけれども、63章のですね、今日の宣教師もその箇所書いてきました。10節から14節見ますとですね、過去を思い起こさせてらっしゃるんです。読みましょうかね、ちょっと時間ありますから。10節、63章の10節から、しかし彼らは逆らい、主の聖なる霊を悲しませた。それで主は彼らの敵となり、彼らと戦われた。その時主の民は思い出した昔の日々を、主のしもべモーセをどこにおられるのか。羊の群れを飼う者と共に彼らを海から連れ出した方はどこにおられるのか。彼の上に聖なる霊を置いた方は、誉れある身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で海を分け、とこしえの名声を得られた方は、彼らに深淵の中を行かせた方は、彼らは荒れの行く馬のようにつまずくことがなかった、谷間に降りて行く家畜のように、主の霊は彼らを行くわせられた。こうしてあなたはご自分の民を導き、誉れある名声を得られた。何言ってるんですか。ぐーっと歴史遡って、出エジプトのことを思い起こさせて、そこから荒野の40年を渡らせて、ヨシアキのことも説教してますが、あの約束の地に入られる。実はあの出エジプトの大いなる救いを経験した神の民、荒野でですね、つぶやくでしょ、不平を言うでしょ。あれ結果神様が来た、聖霊を悲しませたことだったと十節で言ってらっしゃるんです。しかしながら神様は憐れみ深い方ですから、聖霊によって彼らを導かれて約束の地に導かれたときに、この14節の主の霊は彼らを行くわせられた。見なさいよ、過去において神様こうなさったじゃないかと思い起こさせてらっしゃる。そこで神様ご自身が栄光を表しなさった。実は今日これ一直線で見ましたけど、神様は歴史の中で聖霊はこのように働いてこられたし、その後もそして新約の時代にイエス様が十字架におかかりになって三日目に復活されて昇天された後、聖霊が注がれた。同じ聖霊だよと言っています。永遠に変わることないイエス様の十字架と復活によるこの救いに、主のものとされるようにイザヤを通して語ってらっしゃる同じ聖霊によって、その聖霊が注がれて満たされて、私たちはクリスチャンとして歩み出し、教会が誕生し、主の救いの御業、主の御業は今日まで進められているのですよと語って、少し具体的な話します。日本で最初にプロテスタントの教会が誕生した時の記述です。年代を言っておきます。また歴史 の好きな方は勉強していってください。1872年明治5年です。ちょうど今から150年前の1月に、またその1872年は海外から来た宣教師たちや外国の人は礼拝してもいいし、また伝道してもいいけど、日本人はダメだと禁止されてた。キリシタン禁制ってなったの。翌年そこが解き放たれたんですが、ですから日本人はそういう集会集えなかったんですが、若い青年たちはどうしても英語を勉強したいし乾いていたので、当時宣教師法だったかな、バラという人のところに行って密かにメッセージを聞きに行ったんですよ、横浜で。それが1872年の1月だと言われています。30名の青年たちが、その中から後のキリスト教会の指導者が生まれてきました。 なんと毎週木曜日夕方に集まって、そのバラの家で話がなされて、そしてメッセージが語られて、お祈りをして、初週祈祷会というのになんと2ヶ月続いたと言われています。その時にバラが読んだ聖書の言葉がイザヤ書の、ちょっとここも開いてください。
イザヤ書の32章の15節。
聖霊様の豊かなさが、イザヤ書32章の15節。1096ページですね。旧約聖書1096ページ。お読みします。15節。しかしついに高きところから霊が私たちの上に注がれる。すると、あれのは果樹園となり、果樹園は森とみなされる。もう聖霊が将来どんなお方であるかということをここで予言し、その時に1872年バラが語った時に、多くの人々がイエス様を信じていって、横浜で最初のプロテスタント教会、今も言ったら跡がありますが、横浜公会と言われるのもありました。それから熊本で、札幌で、静岡で、そして少し十何年経ってから松江でとこうつながっていく。ですので、その
青年たちの集いが後のキリスト社のキリスト教会の歴史を作っていった。今神戸中央教会が大きな流れの中にそこにいるんです。聖霊が日本におけるところの使徒言行録を刻み始めたことにより今日になっている。聖霊は、私たちは自分の生活、私もそうですが、こう広くなかなか見ることができないんです。しかしついに高きところから霊が私たちの上に注がれる。すると荒れ野は果樹園となり、果樹園は森とみなされる。聖霊は主の御業と主の群れの命を生き生きとなさるお方なんです。さて、その聖霊は具体的にどのように働かれるのかなんです。もう一つの箇所、これで最後にします。イザヤ書の中に例は他にもあるんですが、代表的な大事なところを今日開いておりますが、59章、イザヤ書59章の21節開いてください。この59章から60章に至っても、将来聖霊がどの、神様がどんな働きをされるかというときに、具体的にどう働かれるかということを一節ですが見事に語っているところです。1144ページですね。ここを開いて、下の段に主の仰せとあるところです。読みますね。これが彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、その子孫の子孫の口からも、今より常しえに離れることはない。主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉、なんて素晴らしい御言葉でしょう。聖霊は聖書の御言葉を用いて、御言葉と結びついて一体となって語りかけられるということです。これは語りかけ続けられる。しかも、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、その子孫の子孫の口からも、今より常しえに離れることはない。御言葉が働くときには、聖霊がその人の中に働かれる。新約聖書の使徒言行録の2章の話、一気に飛びますが、50日目に聖霊が一人一人に注がれたとあるんですね。一堂に聖霊に満たされて、何が起こりました？彼らは、聖霊ですが、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出したと。わけのわからんこと言ったんじゃないですよ。他国の言葉、あの人は日本語で喋ってるな、あの人は英語で喋ってるな、あの人は何々語で喋ってるな、はっきり分かるように他国で福音を語り出したと言ってる。しかも、神の偉大な技をとあります。そして、箇所だけ申し上げますが、使徒言行録2章14節で、そこで弱虫だったペトロが夜立って、
他の弟子たちと一緒に立って長々とした説教を語った。何を語っていますか。イエス様のことを語った。このイエスが、このイエス様が十字架にかかられたのです。あの旧約聖書のヨエルで予言しているように、詩編の16編で予言しているように、あの約束のことが今起こっとって、イエス様が十字架にかかられた。そしてこのイエス様が死から蘇って、このイエス様が昇天された後聖霊が注がれる、このイエスなんだ。それを聞いた人々が本当にイエス様を信じて教会が誕生したということがそこに書かれてあります。ただね、このように誕生した初代教会もほどなくしてさまざまな問題が出てきました。一直線でそのまますーっと聖霊が注がれたからうまくいったじゃないんです。聖霊は機械的に一方的に働かれるお方じゃありません。必ずそこに、あの使徒言語録読んだらいっぱい問題出てくるでしょう。まあ、迫害から中にあって弱虫になった時もあるし、ちょっと献金ごまかしてるとこもあるんですよ。五章あたり見ると赤裸々に初代教会のことを書いてあります。聖霊が注がれて聖霊が満たされたところに継続して彼らは主を信じ求め従い、主の前に心を開き続けていったところに聖霊は注がれ続け、満たされ続け、働き続けられた。ですから今も、ああ聖霊降臨で感謝だから自動的に何でもしてくださるんじゃなくて、私たち一人一人がそれに応答していく必要があるんです。聖霊は注がれ続ける、満たされ続けていく。ですから求め続けなきゃならない。なんで教会来るんですか。なんで聖書読むんですか。私たちはそこで御言葉が読まれ続け、御言葉が聞かれ続け、御言葉が語れ続けられ、受け入れられ続けて、その御言葉に立っていく中に聖霊が、聖霊は御言葉と一体となって働かれるという、イザヤ書この59章のお言葉がその通り続いて今も変わりません。私たちは聖霊と御言葉によって生かされ続けている、聖霊と御言葉の器として生かされ続けている。そして教会が作られ、教会が立ち続けているわけですね。よりちょっと具体的な話させていただきます。これは一度させていただいたので、もう少し丁寧と思っているんですが、ああ御言葉と聖霊というのはこういうことだなということで、この私自身、まあ、皆さんもそれぞれいろんな、もちろん聖書を読まれるでしょうから経験していらっしゃると思うんですが、私の場合気づかせていただいたことなの。それは昨日もある青年、あの壮年の方と、あのお掃除に来られた方と喋ってたんですが、私は2013年にご存知のように大きな、まあ、大きな病気しまして、やわら弱りました。それまではイケ牧師で有名だった。あの今ちょっとそういう面影ないんですが、ブルドーザーというあたりがつけられたこと、そんなにいいもんですかと思ったことあるんです。実は私は2013年まで一回も病気したことがあった。ところがこの神戸地方教会でお仕えしている中でもそうですが、健康的に噂を覚えられる方を訪れたり、お話したり、お交わりしたりさせていただいております。以前私はどうしてもですね、こういう思いが私あったんです。どういうことかというと、私が持っていた大きな課題は、自分が健康であるために重い症状の人々の悩みが理解できない。あの一生懸命理解しようと努めます。そんないい加減なつもりはおりませんが、ああ私の語る言葉届かないんじゃないだろうかなと思ったんです。それが一つの大きな悩みでした。ある時に、若い時からご健康の弱さを覚えていらっしゃった一人の生徒をお伺いした時に正直申し上げた。よく祈られる方でした。先生そんなこと問題じゃありませんって言われた。先生が講談でメッセージするように、祈って御言葉を取り継がれるように、こうして来られる一人のところに祈って御言葉が導かれて、まあそこの背後には聖霊が働かれているということを言いたかったんでありましょう。来てくださったらいいんですよと。先生に病気になれなんてそんなこと言いませんって言われた。 そして御言葉は虚しくしません。
私今もその姿勢は変わり、昨日もある方を訪れて祈って、本当に主よ、御言葉を与えてください。不思議ですね、朝ごとにふっと思い出させてください。そのため皆さん聖書を読んでなきゃいけませんよ。思いついてペラッと開くんじゃなくて、日頃から謙虚に御言葉を読む中から示してくださる。それは生徒の皆さんお一人お一人にそのように実際的なお仕事の場で、学び屋で、家庭生活の中で聖霊の導きを仰ぎつつ祈り、御言葉を開き、読み、お聞きし、聖霊が届けてくださるな。もうやめられない恵みの世界ですね。御言葉によって私たち一人一人のうちに具体的に御業がなされるように、どうぞ聖霊が注がれ続けますように。聖霊に満たし続けていただいて、私たちの心がカサカサに乾ききるときあります。イザヤ書に見るように、疲れ切って荒れ野のような状態になることがあるかもしれませんが、どうぞ聖霊様が今御言葉を通して、この乾いた荒れ野のようなところに、この具体的な問題の中に聖霊を注ぎ続けて、働き続け、御言葉を通して語り続けてください。今現実に私たちの先ほどの32章の15節じゃない、生き生きとしたこの綺麗な花が咲くようでですね、その世界の中を私たちを導いてくださる、ペンテコステの恵みは今も変わりません。お祈りいたします。 慰めに満ちていらっしゃる主よ、聖霊は今までと変わらずに私たちの上に注がれ、主イエス様による罪からの贖いと、蘇ってくださった主が今も生きておられて、私たちを主のものとし、豊かな命に預からさせておってくださいます。このイエス様を信じ信頼します。小さな一人一人ですが、主とその御言葉に従い、聖霊に満たされ続ける中から、主の御業にあふれさせてください。我らの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今ご神聖の場所で、それぞれ祈りを捧げてくださいませ。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今日は6月の第一聖日ですので、6月に誕生をお迎えになられる方のために祝福のお祈りの時を捧げさせていただきたいと思います。6月誕生者の方、少しくお立ちいただけませんでしょうか。この中にもいらっしゃったらぜひ。
はい、じゃあお母さんご紹介いただいていいですか。
みのりちゃんですね。何時でしたでしょうか。はい、おめでとうございます。他にいらっしゃる、はい、みのりちゃんが6月誕生ですね。おめでとうございます。拍手を持って祝福してください。
多分第二礼拝に大勢の方集われると思うんですが、6月に誕生を迎えられた方のために、また聞いていらっしゃる方のために御言葉を持ってお祈りしたいと思います。今日備えられた、与えられた御言葉は、ガラテヤの信徒の手紙5章25節でございます。ガラテヤの信徒の手紙5章25節、お読みいたします。私たちは霊によって生きているのですから、霊によってまた進もうではありませんか。ガラテヤの信徒の手紙5章25節です。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは、この6月に誕生を迎えられたお一人お一人を、聖霊の恵みの中を歩まさせてくださり、日々に主が開いてくださる道を一歩一歩踏みしめて御国に向かわせてくださいます。
ですから主と語り合いつつ聖霊によって進ませてください。これからも主を信頼し主を愛することにあふれる日々を備えておってくださるのですから、家族を愛し信仰の友を愛し教会を愛し隣人を愛する歩みでありますように、お一人お一人の霊と心と体とお守りください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
祝福がありますようにお祈りいたします。
それじゃあとよろしくお願いします。
この後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金へと続きます。それでは343番聖霊よ下りてを声を出さずに賛美いたします。343番、皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は今より常しえに離れることはないと、愛する天の父なる神様、幸いな礼拝を感謝いたします。私たちの罪を消し去り、もう思い起こすこともなくあがなってくださった主よ、なんと幸いな この中に入れられていることかと今一度思い感謝に絶えません。あなたの十字架は、あなたの恵みは常に注がれ続けており、この聖霊と御言葉によって今より常しえに私たちを導いてくださる、この恵みの中に入れられていることを思い感謝をいたします。どうぞ主よ、まだあなたを知らない方々が私たちの使わされている場所の近くにいますから、どうぞ私たちをこのところからもう一度新たに使わせてくださって、この福音を告げ知らせるものとして私たちをこの週も生かし、励まし、導いてください。感謝にあふれてあなたからお預かりしているものの中からあなたにお返しをしようとしております。どうぞこの捧げのもって、あなたのご聖書のためにお使いください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。
お座りください。総額のうちに献金をいたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。続いて川原立牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。